君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
西暦2008年12月、豊橋の人口は385,526人でした。あれから9年、今豊橋の人口は376,886人。8,640人小さい町になっています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は町づくりをシミュレートするコンピュータープログラムのお話。義歌台建築都市システム学系杉木直先生の研究室を訪ねます。
建築都市システム学系でお名前杉木先生という木造建築の先生みたいですけれども、
そうですね、結構珍しい名字なので、はい、よく間違えられるんですけど、うん、杉木です。杉の木で、はい、
しかもファーストネームの方も直角の直を変えて、そうです、ね、直先生。
親が杉の木がまっすぐに伸びるんでっていうことで直ってつけたらしいですね。
本当ですか。
で妹は緑です。
名字あってのこの名前なんですね。
そうですね、はい、
でも覚えてもらいやすいお名前ですよね。
いやでもなかなか初めての場所行くと全部杉本になりますし、電話で話すと鈴木になっちゃう。
あ、なるほど。なかなか、はい、杉木先生ですので、ぜひ皆さんも覚えていただきたいと思いますが、先生は持続可能な街づくりのための都市モデルの話をしていただけるということなんですが、
はい、今その私たちは、うん、どちらかというとその自動車に頼ったような生活をしてますので、うん、自動車の利用を中心に考えると、その街の中に住むよりもその郊外の方に住みたくなってしまう、うんで、人々が郊外に住み始めると商業施設とかいろんなお店とかですね、もう全部こう郊外の方にできてしまう。
そうですね。
人口がこう増えてる時はそれでよかったんですけども、うん、これからはその人口が減っていったり、まあ、高齢者の方が増えていったりっていう世の中になっていきますので、うん、そうすると広がってしまった都市の中から人が減っていくのは町の真ん中の方から減ってくるんですよね。
お
う。でそうすると今度郊外の方でもだんだん人が減り始めますので、うん、その人の住み方とかそのいろんな商業施設の立地の仕方がどんどん郊外に広がっていったままで、うん、かつどんどんその低密度になっていきます、
は
あ、
でもそれはだいぶ将来の話ですよね。人がいなくなる近未来映画みたいな感じの将来ですか。
そうですね、豊橋あたりだともう少し先かもしれませんね、うん、ただ全国的に見るともうそれでかなり難しい状況になってるっていう街はかなりありますので、
もうすでに。
そうですね、特に北海道、東北、それから山陰ですね、うん、そういうあたりのその自治体っていうのはかなりこういう問題を抱えていて、鉄道の駅を降りるとその駅の前に何もないとか、うん、そういうところっていうのはもうかなりの都市で増えてきているかと思います。
先ほど先生が豊橋にいらっしゃるまでこんな町に住んだこんな町に住んだっていう引っ越し行脚のお話をいろいろ伺ったんですけれども、まあ、いろんな町のお住まいなんですが、僕ら豊橋にずっと住んでいても、なんとなく先生の今のお話伺っていると豊橋じゃんっていう感じがするんですけれどもね、駅前寂しくなって、でそれこそ20年ぐらい前ですかね、体育館も病院も、商業施設もみんな港の方とか、はい、海の方とか遠いところにボンボンボンとできて、はい、街中の体育館はやめてみたいな、そんな流れになってはいましたもんね。
そうですね、豊橋の市民病院の場合は、うん、まあ、豊橋市の人のためだけではなくて、うん、周りのいろんな市町村から その救急搬送を受け入れるとか、はい、重篤な患者を受け入れるという役割もあるので、うん、まああいうその23号のバイパスの近く、まあ、そこからアクセスしやすい場所に立地するというのは一つの考え方としては、ああいう立地というのもこう重要な 要素になると思います、うん、ただやっぱり商業施設昔はあんなに駅の前にデパートがあったのにこうどんどんなくなっていくな、まあ、みんなそういう大きいお店は郊外の方になっちゃってるなっていうのが多分実感としては少しずつ皆さんも感じているところじゃないかなと思いますね。
やっぱりそれは車社会が進んだから、
まあ、そうですね、はい、車社会が進むと、うん、車を運転できる人は全然困らないんですね。むしろその、うん、あのいろんなところにあの行きやすくなりますし、うん、ただそのこれから高齢者が増えていくと、うん、運転できるうちはいいんですが、はい、運転できなくなった時に、うん、あっと気づいて免許をもうそろそろ危ないから免許を返そうかなと思って返したはいいけど、うん、もうどこにも行けなくなっちゃったっていうようなことが郊外に住んでるとあり得る、
うん、それはそうですよね。本当は返すのがいいんだろうけれども返したらもう移動できないっていう状況の方も多いと聞きますもんね。
それがその無理な運転につながって、うん、結局その、まあ、最近そのニュースでもよく話題になるような高齢者 の、 その交通事故が増えていくっていうようなことになりかねない、うん、その状況がさらに深刻になっていく可能性はあると思いますので、うん、そういう方々のためには公共交通バスとかですねで移動できるような環境というのをやっぱりしっかり作っていかなければならない。
幸せじゃないですね。
そうですね、
いうのがその持続可能でない。
そうですね、このまま行ってしまうと、うん、そういうバスも乗る人が少なければとあの走らせることができませんので。
あ、
ま
あ、それそうですね。
豊橋市の中でもかなりバス路線というのは
廃止になってます、
なってますね。まあ、その代わりにその市が提供するようなコミュニティバスとかというのは今、はい、豊橋市でもかなりあのやられていますけども、はい、やっぱりその便数とかも少ないですし。
さすがですね。でも先生あのいろいろ引っ越されて豊橋にいらっしゃったのが
私は1年前に来たばかりなんですよね、うん、
1年間でそれだけ豊橋の街に詳しくなってらっしゃる。
まあ、あの自分の専門もあるのであの街の中はいろいろ見るようにはしていますね、はい、
先生ご専門そういったあの街づくり。
そうですね、街づくりと交通を、うん、
やってらっしゃる。
はい、そうですね。
とそのまあ全国いろんなケースをご覧になるんでしょうけれどもやっぱり今自分がいらっしゃる街っていうのはモデルになるわけですか。
そうですね。でやっぱり愛着も きますし気にはなりますね。
あ、もう愛着が豊橋に。
あのしばらくいるつもりですので愛着は持って。
ありがとうございます。豊橋市民として嬉しい発言でしたけれどもね。そこで今じゃあ全国的にそれじゃあ幸せじゃないっていうことでいろいろ研究されてるわけなんですね。
はい、そうですね。今のような状況っていうのを少しでも改善するために、うん、その人の住み方をこう、うん、なるべくなんですかね、集まって住むというかコンパクトな住み方をするとかっていうようなことを多分目指していかなければならないので、うん、はい、そういうことをこう分析できるような人の住み方とその中でどういう交通で移動するかっていうことを同時に考えられるような、うん、その都市モデルを使ってあの将来を予測していくっていうのが、うん、私の専門的にやってる研究になります。
コンパクトに住むっていうとなんか町の規模が小さくなるってことなんですか。
町の規模が小さくなるのではなくて、うん、薄く広がってしまった町に、まあ、これ以上するのではなくて、うん、少しでもそのある程度都市の中のいくつかの拠点に人の人口が集中して賑わっている場所があるようなところを作っていくような方向で町を作っていくような話になるかと思いますね。
ギュッと
集約していくっていうんですかね、うん、集まっていく感じになると思います、
う
ん、
それは杉木先生が考えたわけじゃなくて、まあ、全国的にそういう考え。
あ、そうですね。あのいわゆるコンパクトシティとか、うん、その持続可能な街づくりみたいな考え方っていうのはかなり昔からあの言われてますので、うん、そういうことを研究されてる先生方っていうのはいっぱいいると思います。
昔は郊外に出てたんだけれども今はじゃあ郊外から真ん中の方にまた戻ってくるっていう流れ。
そうですね。で戻るのが難しい場合は少なくともこれ以上広がらないようにするとか、うん、もしそのまあ、引っ越しですね、引っ越しを考える人がいたらその郊外に住むのではなくてその町の中に住んでにぎわいがあるその生活の方にいた方が便利ですよっていうことをこう目指していくような町づくりの考え方になると思います。
というような流れが今全国的にあるんだそうですけれども、そこで杉木先生の研究というとどういうことになるんですか。
はい、それでさらにまあその都市のモデルの中でも、うん、私マイクロシミュレーションっていうのをやっていまして。
マイクロシミュレーション、
はい、まあ、名前の通りなんですけど一人一人 の, その マイクロな世帯だったりその個人個人のその将来を予測してあげて、うん、それをこう都市全体で積み上げて将来どうなっていくかっていうことをこう表現するようなモデルの考え方ですね。
シミュレーションってよくね天気予報で天気のシミュレーションをしたりとか、はい、あと地震とかね災害のシミュレーションをしたりとか、はい、コンピューター使ってよくやってますけれども、はい、ああいうイメージです
ね。そうですね、あのコンピューターを使ってそういうシミュレーションをやります。まあ気象状況であれば、まあ、大気の動きとかを、うん、まあ、物理現象を対象にしてやるんですけど、その時のこう一つの要素が一人一人の人だったり、うん、こう世帯だったりっていうような感じになっていて、少しずつそれぞれの場所がどうなるかみたいな感じで、あのそれぞれの人とか世帯がどういうふうに将来変わっていくかってことを予測していくようなモデルですね。
へ、じゃあ何歳と何歳の夫婦がいて、今子供が何歳だから、
そうですね、
この子が大きくなって、はい、独立して、
そうですね、
引っ越して、
はい、新しい世帯ができるとか、うん、独身の人がいたらこの人が結婚して、うん、そこに子供が生まれると、うん、そうすると今まで住んでたような 1K のアパートだと狭くなるので、うん、まあ、ちょっと広いマンションに詰め替えようかなとか、うん、新しく一戸建てを建てようかなっていうことをこう考えて、どういう行動を取るかってことを予測していくようなモデルですね、はい、
それで土地の将来をシミュレーションする。
そうですね、
すごいマイクロですね
すごくマイクロただそうですね、
じゃあその世帯世帯のこう将来を占ってあげるような。
まあそうですね、あのモデルの中では一人一人の世帯単位で動かしますけども、うん、まあ、その一人一人の将来がどうなるかを当てるモデルではなくて、うん、そういう状況というのが全部集まった時に都市の全体としてどういうことが起きるかということ、どういうところで人口が増えて、うん、どういうところで人口が減るかとかということを考えるモデルです。で、うん、例えばそこに公共交通がきっちりと整備されていれば、うん、その利便性が高いところに人が住むので、ある場合とない場合ではその人の住み方が変わるってことを考えて、じゃあ公共交通はきっちり整備した方がいいのか、うん、いらないのかっていうことをこう判断するための材料になるような情報を提供するようなモデルですね。
なんかそういうゲームありますよね。
あ、そうですね、あのシムシティとかは多分そういうで、私もやっぱり
そういうゲーム好き
な、そういうゲーム好きであ、こういうことやりたいなと思ってたら、うん、
商売になっちゃった、
まあ、大学の時にそういうことをやってる先生に出会って、うん、あ、これは面白そうだ、シムシティの中身を作ってるような研究ですね。
なるほど発想としてはああいうような、
はい、ああいう感じですね、はい、ただそれをちゃんと理論的に、うん、ミクロ経済学の考え方だったりを使って、どういうとこに人が住むかとか、うん、不便なとこと便利なとこだったら便利なところに住むっていうようなことをこうちゃんとそのモデルで表現してあげて、きっちりモデル化していくっていうのが私 の研究の中身ってことになります。
でもそう、実際に街を作っていくのは自治体になるんですよね、はい、市役所だったり、はい、そういったところにじゃあこれから提案していこうっていうような形になるわけですか。
そうですね、モデルの使い道っていうのは役所とかでこの先 その土地の利用を決めるとか、うん、公共交通の整備をどうやっていくかってことを考えるときに使ってもらえるようなモデルっていうことになります。
そうですね、一旦広がってしまって、もう豊橋なんかでもみんな郊外の分譲地に住んでるわけじゃないですか、うん、でそれをあの江戸時代じゃあるまいし、ちょっとここ潰すぞって言って潰して こっちに移動しろっていうわけにはいかないです
ね。そうですね、あのその考え方はやっぱり難しいので、うん、強制的に移動させてコンパクトにしていくってことはできませんから、うん、何らかのそのインセンティブを与えるようなことっていうのは考えられるかもしれません。例えば富山市ですと、はい、路面電車があって、うん、そこの周りに住み替えるときにそういうところに住むと、うん、補助金がもらえるとかっていうことを政策をやってますね。まあ、その街中に居住することに対して、うん、あのインセンティブを与えるような、
じゃあこういう政策をすると人はあの街に戻ってくるだろうっていう提案をしてあげるような、
はい、そうですね、じゃあそれでどれぐらい効果があるかってことを将来の予測を行って、うん、インセンティブを与えた場合と与えない場合でどれぐらい効果があるかっていうところをこう見るためのモデルになりますね。
まあ、例えばそういう街中に住むと補助金が出るっていう政策ですよね、はい、他どうですか、あのコンパクトシティを目指すための 施策っていうとどういったことがあるんですか。
は
い、
そうですね、町の中心の機能になるような公共的な機能をなるべく町の中心だったり町の本当の中心じゃなくても、うん、その郊外の生活の拠点のところに作ってあげるっていうことは、うん、結局そこで利便性が上がりますのでそこに居住の方も誘導されるようなことになるかと思いますね。う
ん、例えばお店とか、
まあ、お店の方は、うん、公共が作るものではなくて、まあ、その商業の事業者さんが作るので、うん、こういうところに立地してくれたら税金の何らかの措置をしますよとか、うん、そういうことをやってあの郊外に広がらずになるべく町の方に新しい立地をしてもらうっていうような考え方はありますね。ああ
そうですね、お店も民間ですもんね。
そうですね、う
ん、もちろん行政サービス的な施設は行政としてコンパクトシティな作り方をしてっていうことになるんですね。はいはい、で、なおかつその車がなくてもおじいちゃんおばあちゃんになっても、
う
ん
安心してこう移動できるような街づくりっていうのが、まあ、これから目指さなければならないところかなとは思いますね。うん、
と自然にバスなども廃止にしなくても済むような利用っていうの
は、そうですね、はい、あの少なくとも今あるバスは残していくような形で、でもやっぱりその人を使う人がいなくなってしまったらバスはやっぱり廃止せざるを得なくなっちゃうと思うので、うん、バスの利用者っていうのがこれ以上減らないような場所に、うん人々が住めるようにいろいろ考えていくっていうような感じになりますね。
マイクロシミュレーションにはそういった現象っていうのも出てくるわけですか。
そうですね、あの人の住み方だけではなくて、うん、その住んだ人がどういう交通行動を取るかっていうのも同時に考えるモデルですので、うん、人の住み方の結果として、まあ、そういう人たちが今度こういろんなところに通勤をしにしたりする、うん、通勤だったり通学をしたりするとかあと買い物に行くっていう時にどういう交通の状況になるかっていうのも考えるようなモデルですね。
なんか楽しそうな研究ですね。
そうですね、
うんうん、お話伺っている先生の部屋の、うん、黒いパソコンが置いてあるんですけれどもあの中にソフトは入ってるんですか。
そうですね、あの、うん、ソフトは入ってるとかも自分でこうプログラムを作って、うん動かしてますので。
あ、先生がプログラムを作るんですか。
そうですね、売ってはいないんですよね。
その辺シムシティと違うところですね。そうですね、あの
シムシティではゲームとしてはできますけど実際のそういう、まあ、例えば豊橋を対象としたシミュレーションとかっていうのはできないので、うんうんそういう子は自分の考え方に基づいたモデルを作って、はい、それでシミュレーションをするっていう感じで、
あの実際にある町のデータを入れて、はいそうですねはい、将来を見るわけなんですね。豊橋でもやってみました。
いや私まだ こちら来て短いのでこれから豊橋でやろうかなと思ってるところです、
ね、ぜひちょっとやっていただいてそのどれぐらい先まで見られるんですか。
そうですね、だいたいその30年先ぐらいを見るっていうのがこういうモデルの一般的な方法ですね、
うん、
2047年ぐらいまでですかね。
はい、の豊橋を先生はどういうふうにもできるわけなんですね。
どういうふうにもできないんですけど
画面の中で見ることはできる。
画面の中で見ることはできるですね。
豊橋の街をどうしたら活気づかせることができるのかっていう、そうですね、こういうアプローチもあるんですね。
そうですね、街の中に賑わいを持たせて、うん、かつそこに住んでる方が高齢者を含めて、うんまあ、安心安全に暮らせるような街っていうのをこう目指していけるような方法っていうのをこういうモデルを使って考えていきたいなと思ってます、
ね、はい、はい、市長聞いてますかね。ぜひあの杉木先生研究してくださるそうですので参考にしてほしいなと思いますね、はい、こういったあのコンパクトシティへの取り組みっていうのは、はい、全国的に見るともうすでにこう始めている町もあるわけですか。
はい、そうですね、特に去年の2月ぐらいからですね、はい、あの国土交通省の方で立地適正化計画っていうのをこう新たに導入してまして、
立地適正化計画、
はい、で、まあ、この計画は、まあ、今私が言ったようなその人の住み方とか、うん、その町の機能としてのいろんな商業施設だったり公共施設みたいなこういうところをどういうところにこう作っていったらコンパクトで持続可能な町になるかっていうことを考えるための計画を各自治体単位で立てることになっています。うん、でこの取り組みを今全国でだいたい100ぐらいの自治体でやっていて、
あ、100、
はい、はい、だいたい100ぐらいですかね。で、まあ、具体的な取り組みをしているところが100ぐらいで、うん、取り組みを始めたところはもっとあります。うん、で豊橋市もその計画を今立てているところですので、
はい、 でも今までもそういった商業施設はここねとか、はい、みんなが住むところはここねって計画はちゃんと街づくりとして立ててやってるように聞いてましたけどね、
はい、そうですね、計画としてはあるんですけど、どっちかというと概念的だったので、うん、じゃあ どういう場所にその機能を持ってくるかとか、人の住み方をこういうところを中心に誘導していくっていう考え方をきっちりこう決めるような計画が今までなかったのと、うん、かつそれにその公共交通のような人の移動というのも土地の利用とともに考えるような計画というのが今までなかったので、そこに踏み込んだという意味ではかなりその新しい考え方が日本でもちゃんと浸透してきたんじゃないかなと思いますね、
うん、交通っていうのは大事なわけなんですね。
そうですね、人がどこに住むかっていうのはやっぱり一つの要素としてその交通の利便性が高い、それは公共交通だけじゃなくて自動車の利便性もありますから、うん、まあ、あんまり渋滞ばっかりして身動き取れないようなところには住みたくないですし、そうです
ね、ただ車の使い勝手を悪いところにも住みたくないですし、ね、
住みたくないですし、
というようなところも加味された立地適正化計画というのがちょうど1年前に始まった、
前に始まって今豊橋もちょうどやっているところですね、
はい、ということで、街づくりということが研究されているっていうことを、はい、我々は全然知らずにバスに乗ったりお買い物に行ったりしてましたけれどもねそういう研究をしてらっしゃる先生が昨年豊橋にいらっしゃっております。杉木先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました杉木先生の業界用語は
立地適正化計画。立地適正化計画というのは医療施設や福祉の施設、それから商業施設などの都市機能、それから人々が住むその居住の場所っていうため その誘導する区域を定めて、その緩やかに将来の都市の全体像をこうコントロールするための計画です。昨年から始まったもので、コンパクトな街づくりと地域交通の再編との連携によって、コンパクトシティプラスネットワークの街づくりを進めるものです。日本ではこれまでその土地利用と交通の計画が一体的には行われていませんでしたが、まあ、こういう計画が立てられることで大きな転機となりました。豊橋市でも、現在取り組みが進められている計画です。
に自動運転、ここに来て車の賢さはぐんぐん進化しています。こいついつもハンドル大きく切りすぎなんだよ、こいついつもブレーキ踏むの遅いんだよ。ドライバーが言うんじゃありません、車が運転者の癖を把握して安全運転をアシストする未来のテクノロジーです。次週5月6日の天白の城は、人が車を乗りこなす時代が終わり、車が人に合わせて安全運転をアシストするテクノロジー、技科大機械工学系教授翔中先生に聞きます。お楽しみに。